Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。今日はですね、なんかね、この前ちょっと私自分なりに、まあ、我が身を振り返って反省する出来事があったんですよ。あのうちの次女なんですけれどね、小学校4年生なんですが、あの学童に行ってるんですよ、小学校の。で、迎えに行かなくちゃいけないんですけど、迎えに行った時になんかその低学年の子たち2年生とかに向かって、なんかこれしなさい、あれしなさい、違うよ、これはこうなんだから、ああなんだからこうしなさいみたいな、すごい命令してるんですよ。で、私キッズコーチングというものの講師としてですね、指示出しはできるだけしないという子育てを心がけてきたのに、なんでこの子はこんなに一生懸命命令してるんだろう、ちっちゃい子にってすごい思っちゃったんですけど、でもやっぱり口調がね、私に似てるっぽいなって思って、ということは私しないつもりで言ってもしてるんだなっていうのを今更ながらというかね、あれ私指示出しとか命令しないよって思ってるのに、実はしちゃってるのかしらと思って、なんでそんなお友達にそういう感じで喋ってるのっていうと、だってあの子は言わないと動かないから言ってあげるんだみたいなことを言ってて、次女がおうおうみたいなね、親からするとちょっと焦りますよみたいな反応だったので、ちょっとこれはきっと私がやってるんだろうな、やってないつもりでってすごいね反省したんですよ。で、なんでね指示出ししちゃいけないのかな、まあいけないってことないけど、控えた方がいいのかなっていうのをね、ちょっと後で皆さんにお話ししてみたいなと思いました。はい、今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィスイデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and the sun that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。今日はね、さっき言ってましたその 次女の口調でね非常に反省したっていう話なんですけど、小さい子に向かってねこれしなさいあれしなさいってねついついね指示を出してしまう。で、忙しい生活の中でそれって往々にしてあると思うんですよ。でしちゃ絶対ダメだとかするお母さんは悪いとかそんなこと言う気はさらさらないんですけれども、できるだけしない方が実はいいんだよっていうお話をね私も普段講座とかお母さんとのお話の中でたくさんしてるにもかかわらず、あ、実はこんなに次女が人に言っちゃうほど私してるんだなってね思ったっていうところなんですけれども、なぜその指示出しがあんまりしない方がいいのかなっていうと、パブロフじゃないパブロフの犬じゃないですけれども子供の脳ってねまだ未発達なところが多いのでシナプスってむちゃむちゃいろんなところにつながる可能性があるわけですよ。だからお母さんがね常に指示を出していると指示されてから動くという回路が出来上がるっていうねものがありまして、一つだから自分で考えなくなっちゃうんですよね。お母さんが言ってからやる言ったらやるっていう回路になっちゃって、そうすると自分で動こうとか自分で考えてこれは今やった方がいいのかなとかそういうことを考えなくなっちゃう。でお母さんが言わないからしなかったっていうことを有効になっちゃうっていうね可能性が結構あるんですよ。で私なんかはね本当長女にはねすごく言ってきたと思います。長女がちっちゃいうち本当に宿題もね宿題とかその何かなピアノとか習ってて練習はとかっていうのもいや後でやるとか言って今だよねみたいな今やるんでしょみたいな感じですぐにこう指示出しをしてたんですけれども、そうすることで自主的に練習する癖がつくのかって言って絶対つかないんですよ本当に。だからお母さんが言われてからやる言われるまでは何も考えてないですね。だから、でもやっぱりそれって困るし将来的にお母さんが言ってくれなかったから、起きれませんでしたっていうような子にはなってほしくないですよね。でそうするとどうするのがいいのかなっていうお話なんですが、やっぱり自分で考えるっていうのが一番大事になってくるわけです。でそのためにお母さんができる言葉がけっていうのが、いくつかあるんですけど、例えばなんですけど宿題の話にしましょうか。宿題やったって言ったらやってないよっていう答えが返ってきたとして、じゃあやりなさいっていうのは指示出しですよね。テレビ見てる宿題終わってからテレビだよね、テレビの前に宿題でしょっていうのは指示出しになるわけなんですけれども、じゃあ子供さんにこう聞いてみるっていうのがね一つ大きな言葉がけのポイントです。いつするっていうね、って言われること多いんですけど、これ聞いてあげてっていうとねお母さん方もそんなこと聞くのって言うんですけど、子供ってね親に言われるとその親が言ってから動くっていう回路になったりとか、ある程度大きくなると言われたからしたくなくなるとかあるんですけど、いつするって自分で決めさせてあげるとやるんですよね、考えてね。でテレビ見てからやるっていう子も稀にいるんですけど、やっぱりでそういうのを置いといてあげて、だから何なんていうのかな、テレビじゃなくてって言いたいんだけど、そこをぐっと飲み込んで、あ、じゃあこの番組終わったらやるのね、分かったって引き下がってみると、案外その番組終わったら本当にやるっていうね、なんかその自分で決めさせてあげるっていうのはすごい大きなポイントになるので、ぜひお母さんね子供さんに指示したくなったらいつするって聞いてあげてください。はい、ではここで今週の1曲です。高橋優で明日はきっといい日になる。
明日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。くたびれた顔で揺られてる人を見た。勇気振り絞って席を譲ってみた。大丈夫ですと怪訝そうに断られた。その後決まり悪そうに さ。明日はきっといいになる、いいになる、いいになるのさ。笑い合えたらいいになる、いいになる、いいになるでしょう。心の中にもポカリ空席ができたまま、悲しみはいつも突然の雨のよう、傘も持たずに立ち尽くす日もある。振られて生まれて血は固まる、そこに日が差せば虹が出る。そうだ、明日はきっといいになる、いいになる、いいになるのさ。どの出来事も君を彩る絵の具になる、絵の具になるでしょう。
曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き吹田市で活動していらっしゃいます、自分らしくを実現するキッズコーチ、朝原弥生さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週もね、いろいろお話伺って、なんかこうご自身がお母さんとして変わってきた経験、
はい、
なんかこういろいろガミガミ言ったりとか指示出しばっかりしてた生活から、
はい、
キッズコーチングを学んで自分自身が変わって穏やかに楽しく子育てできるようになったっていうお話を伺ったと思うんですけど、
はい、
うん、でそれを人に伝えたいと思って講師になられたわけですよね、
はい、
で今はだからその北摂を中心に活動してらっしゃって、
はい、そうですね、
講座とか、
はい、
うん、されてるんですよね。でこれから先って、ま、講師になられてまだそんなに経ってらっしゃらないんですよね。
そうですね、まだ半年、まあ、1年は経ってないですね、うん、
ぐらいですね、はい、でじゃあそんな気持ちで講師になられて、まあ、今やっとっていう感じを思ってらっしゃるかもしれないんですけれどもこれから先って何か考えてらっしゃいます？こんなことしたい、あんなことしたいとか。
やりたいことがたくさんありすぎるんですけど。
ありすぎるんですか？
例えばママたちの情報交換ができるような場を提供したり、うん、まあ、そういうイベントを開催したりですとか、はいはい、あと、まあ、子どもと関わる施設とか、まあ、保育園、はいはいはい、幼稚園とか、はい、まあ、そういう、まあ、子ども園とかを含めた子育て支援教室の先生向けの、うん、まあ、うん、講演活動ですとか、
うん、あ、そういうのいいかもしれないです ね、
そうですね、
先生が、うん、まあ、でも先生ってそういうの勉強してるとか思いきやって感じですか？
意外と、まあ、講座受けていただいた方で英語の先生をされてる方がいらっしゃったんですけど、うん、はいはいはい、全然知りませんでしたって言って、
あ、なるほど、
はい、おっしゃってました。
だから子供と普段から接してるけれども、うん、そういう実際に接し方とかを学んだわけではないみたいな、
そうですね、
先生たちもいるんだよっていうことなんですかね、うん、
はい、
でそういう人たちに向けてやっていきたい、
はい、
あ、でもそうするといいですよね。だからお母さんが四六時中見てるわけじゃないし。
そうですね、うん、まあ、あと、まあ、その先生たちも実はお母さんだったりすると思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、なので、まあ、保育園、まあ、そういう教室での、うん、まあ、子どもたちを見ながら、まあ、うんうん、ご自身の子育てに生かしていただくこともできるのかなっていうのもありますし、はい、
あ、どうぞ。
あ、すいません、
ね、先生たちが知ればね、そうなんです、いろんな人に広がっていきそうな気がします
よ、ね、う
ん
うん、そうですね、まあ、そこで、まあ、お母さんにもアドバイスもできるのかなと思いますし、うん、
なるほどなるほど、
はい、あと、まあ、最近ワーキングマザーっていうのが、まあ、だんだんと増えてきて、うん、まあ、ただその子育てがなかなかこう手が回らなくてイライラするっていう方も多いのかなと思うので、うん、まあ、まあ、子育てをおろそかにせず、うん、まあ、仕事もしたいっていうようなお母さんたちが、うん、まあ、子育てとお仕事を両立できるような支援活動ですとか、う
ん、例えば、
例えば、まあ、自分の得意分野をこう、うん、シェアっていうんですか、うんうん、こう、まあ、自分がもし広報が得意だったらその広報活動を、うん、まあ、他の方の広報活動を手伝いますよ、
うんうんうんうん、
でその代わり事務のここの部分やってねとか。
あ、なるほどね。
そうです、
なんか自分のできることをこう交換するみたいな感じですか。
そうですね。
あ、面白いかもしれない、うん、そういうのできたらお母さんも楽かもね、仕事をして していく中でね。
そうですよね、
はいはいはいはい、
まあ、あとはあと、まあ、そのキッズコーチングで、はい、こう、まあ、小学校を卒業して次中学校高校で自分の将来を自分で考えていかないといけない時に、うんうん、今の日本っていうのは、うん、その将来の夢っていうのを選択できるような十分にこう情報がないんじゃないかなって思うんですね。
ほうほう。
例えば大学の進学するときに、うん、なんとなく大学に行く、
うん、
みんなが行くから行くっていう風なのではなくて、うん、これになりたいから行きたいっていう風な、
はいはいはい、
情報、それを選択するだけの情報っていうのが、うん、今まだまだ少ないのかなと思うので、
はい、
それをしっかりとこう中学校高校のうちに考えていけるような、うん、そういうふうなサポート
を、はいはいはい、子どもが自分でね。
そうです、うん、でそのための、まあ、何か団体を作ったりとか、
はいはいはい、
ができたらいいなと思ってます。
なるほど。だからその前提としてはだからキッズコーチングをお母さんが学んだもとで育った子どもたちってことでいいんですか。
そうですね。
はははは。そういう子たちがだんだん大きくなってきた時に、
はい、
継続してサポート
できるように。
でも分かります。今ね進学事情とか、まあ、難しいかもしれないけれども、うん、私自分の経験で言うとね本当にねそこに行ったら 何が学べるとか何も考えてませんでしたね。偏差値これぐらい、合格ラインこれぐらい、行けるとこ行けばいいじゃん、とりあえず受かりそうなとこにみたいな感じで私自身は大学に行ったんですよ、
うんうん、
で行ってから、
はい、
ここで私何勉強するんだっけみたいな、まあ、たまたまね本当に入ったゼミがすごい良くて、うん、まあ、3回生以降はめちゃめちゃ真剣に勉強したんですけど、うん、その1回生2回生の時って、あ、大学ってこんな感じみたいな感じのふわふわふわみたいなで何がしたいとか思って行ってなかったですもんね。
そうですよね。
そのもちろん進路を選択する時もそうだし、うん、受かるところに行くっていう感じだったし、うんうん、でもそれだとやっぱりもったいないですもんね、
うんうん、そうなんです。せっかく行くし、うん、その中学校高校生の時の1年間っていうのと、うん、それ以降の大学生社会人になって、うん、私たちのようなお母さんになってからこれがしたいってなった時のその1年間ってその時間軸っていうのは全然違ってくるので。
確かに。
しっかりとその中学校高校生の一番こうキュッとこうまとまって自分の進路を考えていける、
うんうん、
その時にしっかり将来を見据えるっていう風な、
うんうんうん、
そういう風なことが大切なんじゃないかなって
思ったんですね。なるほどね。だってだからあれですよね、だから勉強を教えるよとかそういうことではなくて。
そうですね。
ね、だからはい、ここに行きたいってなった時にじゃあ勉強しましょうっていうかそういうことではなくてそもそもその、はい、例えば自分が大きな夢も小さな夢も 何をしたいかとかどうなりたいかとかが考えられるように、
うんうんうん、そうですね、うん、将来これになりたい、うん、まあ、もちろんそこを見つけるところが大前提なんですけども、うん、じゃあ見つかったらじゃあ今何をしないといけないのかとか、
そのためにね、
そうですね、うん、自分の行動とか考え方とか、うんうん、
分かります、分かります、
はい、
なんかね、だんだん大きくなってくると、ちっちゃい時って無限の可能性を自分で思って、自分は何にでもなれるって多分幼稚園ぐらいの子は思ってるのが、
うんうんうん、
だんだんだんだんね、
狭くなってね、
そう、うん、小学校の高学年ぐらいになると、うん、あれ俺もしかして頭良くないかもとか入ってきますよね、
うん、そうなんですよ、
ね、なんか中学校とかになったら、あ、俺の成績じゃ医学部は無理だぜみたいなとことか、だから、うんうん、できるところに行こうとするっていうかね、
そうなんですよね、うん、でも不可能はないんですよね、うん、本当に、うん、なのでその諦めるっていう風な気持ちを、うん、何かの目標をしっかり立てて、うん、そこに向かうエネルギー、う
ん、ああなるほどね、
はい、
途中で諦めない力ね、
そうですね、
なるほどね、うん、そういうのを育ててあげたい、
はい、
中高生のうちにっていうことですか。
そうですね、中高生のうちに、う
ん、ね、やっぱ現実がだんだん中高生って見えてくるから、うんうんうん、なかなかね、
そうなんですよね、うん、
で中学生とかになると反抗期とかでね、こう努力したくないモードとかにもなってきますしね
そうなんです、うん、まあ、こう例えばまあ高校球児とかであれば、うんうん、毎日こう小学校の時から高校野球に出たいっていう風な夢を持って、そこにひたすらこう打ち込んで目標に向かってひたむきにこう素振りをしたりとか、うんうん、壁当てしたりとか、
甲子園に行くんだみたいなね、
そうです、そうです、そうやって頑張って目標を持ってやってるわけじゃないですか、
うんうん、
ただそういう風な子どもたちっていうのがどれだけいてるのかなって言ったら、やっぱりまだまだ少ないんではないかなって、
確かにそうかもしれませんね、なんかなんとなくぼーっと、
うんうんうん、
どうせこれなもんでしょみたいな子たちも多いかも、
そうなんですよね、なんだるいとかめんどくさいとか、
うんうんうんうん、
だらだらするっていう風な、
うん、
もったいないなと思って、せっかく一番輝ける時代を、
あ、その 中高生という時代を確かに人生で一番濃密なのにっていうことですかね、
はい、
あ、なるほどな、でそういう子たちの例えばだから夢を見つけるお手伝いをしたりとか、
はい、
でその見つかった夢に対してどうしていくのかっていうのを一緒に考えるみたいな感じですか、
はい、そうですね、
それ面白い、面白いというか本当にいいことだと思います
ありがとうございます
、ね、本当にね、投げやりになっていくんですよね、ちょうど投げやりになる時期でもあるんですよね、
そうなんですよね、
あ、でもそれは現実を見て頭打ちだみたいなことをどっかで感じちゃうからですよね、
うんうん、
きっと
勝手になんかこう思うんですよね、
うん、だからそこを感じなくていいんだよっていう、う
ん、そうなんです、もう何でもできるよっていう、
うん、
やる気にさえなれば、
うんうんうん、
っていう気持ちをずっと持てるようなサポートがしたいなと、
したいなと
します、
なるほどね、わかります、はい、なんか、あ、でもそれすごい大きなことだけど大事なことでしょうね、うん、
そうですよね、
うんうんうん、ご自身の中で、
はい、
じゃあそのためになんて言ってました、さっきなんか団体を作るっておっしゃってました、
そうなんです、そういう今言ったようなことがこうできるような団体を一つ作ってで、まあ、お母さんのサポートから、まあ、子どもの支援までできればいいなと思って、
は
い、
なるほどね、はい、まあ、でもすごい大きな夢だと思うんで、
はい、
頑張ってください、はい、本当に
頑張ります、
なんかすごい共感しちゃった、ね、はい、じゃあそんな朝原さんなんですけれども、何か講座とかを結構いっぱいやってらっしゃるんで、
はい、
例えば今のお話聞いていただいて、ちょっとお話聞いてみたいわとか、講座私も受けたいわってなったらどうすればいいですか？
まあ、インターネットの検索エンジンで、はい、朝原弥生キッズコーチングと検索していただいたら、はい、私のブログがすぐ、
出てきます、
はい、出てくるので、
はい、
まあ、講座の予定ですとか、
はいはい、
ブログを見ていただいて、
なるほど、そこに載ってますよってことですね、
はい、
はい、皆さん朝原弥生さんで、朝原の朝は浅い深いです、朝昼晩じゃなくて浅い深いの浅い に原っぱの原で弥生時代の弥生さん、
はい、そうです、
ね、わかりやすいでしょ、
わかりやすいです。
でキッズコーチングっていうね形で検索していただくと、わかるよっていうブログが出てくる、
ブログが出てきます、
わかりました。で、はい、そこになんか講座とかあとなんかお会いできるような機会とか、はい、そういうことも載ってるよっていうことですね、
はい、
わかりました。ぜひ皆さん検索してみてください、ね、でもそんな団体作りたいなら仲間もたくさん欲しいですよね。
欲しいです ね、 ね、
じゃあその今が仲間になってくれる人も見つける、
そうですね、人脈作りもしていかないとね
人脈作りそうですよね、はい、まあでもだから一緒にやってくれる、だからそういう講座を受けてくれた人とか、
そうです ね、 ね、
そういう人たちと同じ気持ちを持てれば楽しいですよね、
はい、
多分。わかりました。じゃあね、これもね、あの気伺ってるんですけれど皆さんに、
はい、
落ち込んだりする時ってあるじゃないですか、
はい、
そういう時ってどうやって戻ってくるっていうか、まあまあ、 落ち込みを減らすというか、なんか方法ありますか、
うん、私あんまり落ち込まないっていうか、こうあんまり気にしない、もともと気にしないのは気にしない、
あ、そうなんですか、
うん、性格ではあるんですけど、
はい、
まあ、まあ景色のいいところでぼーっとしたりとか、あとは、まあ、テレビとか音楽、うん、聞いて、うん、ちょっとこう感情を出すために泣いてみたりとか、
あ、わざと悲しいドラマを見るみたいな、
そうです
あ、泣きたい時に見るドラマとか、
そうです、
映画とかそういうやつですか、
うん、そういうので、
あ、なるほど、はい、なるほど、そういうのをやってちょっと泣いてみる、
はい、泣いてみます。なんかこう人にこう愚痴ったりとかすると、うん、なんかその口に出したことって結構後に残ったりとかするので、うん、余計なんかこう引きずってしまうような気がして、
あ、なるほどね、
はい、
出すことで落ち着くじゃなくて、出すことで
何思い出すっていうか、うん、そういうのが強くなるかなと思うので、
記憶されちゃうみたいな感じ、はい、なるほどなるほど、だから一人で泣く、
はい、
効果あります、
あります、
あ、そうなんだ、うん、結構すっきりするもんですか、
すっきりします、
泣いてみると私はあんまりそれができないんで、できないとかあんまりやったことないんですけどじゃあ一回今度泣いてみ
て、ぜひ号泣してみてください。
そうなんですね、え、なんかおすすめありますか、これで泣けます、
おすすめ、なんか夏メロとか聞くと、
あ、そうなんだ
自分のこう学生時代の、
なるほど、思い出とか、
そうですね、
あ、なるほどなるほど、そういうので、
はい、
じゃあ一つはそうやってわざと泣けるものを聞いたり見たりして泣いてみるのと、あと景色を見に行く、
そうですね、なんかこう海辺とか、
はい、
こう山の上から海を見るとか、そういうのが好きで、
海が好きなんですか、
海、そうですね、山の中にいるよりも、
はい、
こう高いとこから海を見るとか、
うん、
そういうのが好きで、ただこの辺から海はちょっと近くにないので、
あ、ご自宅のね、
うん、景色のいいといえばなんか滋賀県の琵琶湖にの琵琶湖バレーとか、
はいはいはい、そういうところに行ってみる水落ち着くって言いますもんね広いからいいのかな、パーンと開けてるのが、
そうですね、
なるほどね、
ね、
なんか普段見ない景色っていうのは確かにいいかもしれないですよね、
はい、
わかりました、皆さんぜひちょっと参考にしてみてください。はい、では、今週のゲストは吹田市で活動していらっしゃいます、自分らしくを実現するキッズコーチ朝原弥生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before. And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? は、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、朝原さん、中高生のサポートをしていきたいんだっていうお話でした。私ちょっと感銘を
受けましたね。あのキッズコーチングっていうのは一応あの対象としては0歳から6歳っていうふうに言ってるんですね。でもちろん応用は大きくなった子にもしていただけるんだけれどもっていうことで、でも子育てってね6歳で終わりじゃやっぱりないので、その先の継続っていうかね、あのずっとサポートとか子育てっていうのは続いていくから、それをどうしていくのかっていうね、子育て中高生が自分で考えられる環境を作りたいっていうことで、そのサポートをしていきたいというのをね、ぜひ実現していただきたいなと思いました。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。 For so long